なのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、毎日毎日、痩せないとお悩みの皆さんのために、痩せる可能性をあらゆる面から追求し、なんとかして希望の光を差し込ませたいと願うダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助。
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々に今週は鉄尾さんも一緒に、今週はこの3人でお届けします。よろしくお願いします。
何事もなかったかのように知れっていうこともたのに。
まだ気づいちゃうからね。
そりゃ気づくでしょう。そりゃ気づくでしょう。
ただいま戻りました。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
リバウンドの国から帰ってきました。
でもね、僕らの中ではジェットコースターか心拍系鉄王ということになってますので、
もうジグザグジグ
ザグ、ね、そうですね、富士急ハイランドみたいな感じですね。
見事でしたね。
30年前のベスト10のマッチみたいな感じですか。
確かに。
ものすごい
若い人はお母さんに聞け。
ああそうね、あそっか、聞いてくださってる方の中にはベスト10って言われてもピンとこない人もいるのか。
お母さんが知ってる、お母さんは昔タヌキンだったっていう、タヌキン追っかけてたっていう人もいらっしゃるでしょ。
タヌキンね。はい、まあ嵐とかそこら辺じゃない僕らの世代の人が多分多いんじゃないかと思いますけど、タヌキンで、ま
あ、僕の乱高下も嵐っちゃ嵐だよね。
嵐だね。
うん、
ものすごかったので笑わせてもらいましたが、
激動。
確かに
激動ってます。
今週の成果発表は楽しみですけども、お休みの間どんな感じだったんですか、哲郎さん。
いや別に何も食べることないですよ。
え、
もう本当にあの番組聞かせてもらいましたけど、
うん、
なんか僕を挑発するかのような、
うん、
僕が上がった時の半月さんの声に腹が立って出てきたわけじゃないです。そんなことで動じません。
違うの。
違いますよ。
じゃああれはいいのね、今後。もしいない時にゴンと上がったら大爆笑してていいのね。
あれ、もんならやって
み。あと、いいのねっていうか、抑えられてない感じじゃないですか。
え、もう、なんか、思わずで、こぼれ出る感じだったですよね、
あれ。あの、溢れ出る感情なんですよ、あれ。
あ、いいですよね、聞いててね。
いや、我慢じゃ、我慢じゃないですよ。心配してたんですよ。大丈夫なんだろうかって、すごくね。
おつけ。
ほら、運動のあれは書いてくれてたけど、食べてるあれとかが分かんなかったじゃないですか。
うん。
いや、やけ食いしてんのかなとかさ、お付き合いが大変なのかなとか、すごいドキドキしてたんですよ。
だからですね、僕、リバウンドなんですか。
ではないですよね。多分以前も哲夫さんが成果を送ってくださってた時もちょこっと言っていたと思うんですけれども、
うん、
あの今非常に哲夫さん実は痩せるも太るも思いのままの体になってきている感じだと思うんです。
自由自在
言葉なんですか、嫌味なんですか。
いやいや、でもすごいことですよ。ほらいつもね、皆さん頑張ってるけど成果が出ないっていう話になるときに、うん、時間差があるっていう話はよくするじゃないですか。
はいはい
はい。
で動いてきたこととか、例えばあの生活環境、うん、食べることも含めて、
うん、
自分が入れたエネルギーと出したエネルギーの差が、
うん、
あのすごくタイムラグが少なく出るっていうのは、
うん、
痩せやすい状況はものすごく出来上がってるっていうことなので、やっぱり体がものすごく痩せる方向に今向いてきてるっていうのはあるなと思っていて、あのジェットコースターがあるのがすごいっていう感じなんですよね。
はい、1年前の時に、やり始めて、永井先生があと3週間で出る言われながら、
はい、
実際は9月28日からだったから1ヶ月半2ヶ月近く出なかったですもんね、僕。
そうですね、ちょっと時間かかった分、ただここに来て本当にあの多分ずれることがほとんどなくなってきてるんだろうと思います。だから哲夫さんが多分体重とか脂肪が増えた時には召し上がってたりとか、あとはまあ動く回数が少なくなってたりっていうのがちゃんと多分反映してるんだろうなと思っていて、これはすごいことではあるんですよ実は。逆にあの訳がわからないのに、はい、あの、うんうん、痩せちゃう太っちゃうっていうことを言う方も本当に多いですから、頑張ってるのに痩せないとか、あの今立ってるのに痩せられるからもっと食べてるみたいなことを考える方も多いですからね。
ねえ、
半助さんむせてますけど、
プールだけなのに週1回も行かないとかね。
あとはあの 甘いものを毎日食べるっていう約束をしたのはいいけれども、うん、過分数になっちゃうとかですね。
リスナーの皆様に役立つ情報をお伝えするとか言いながら、歯のファイル3ぐらいで止まってますしね。
歯のファイル3ってなんだ。
プール紹介。
もう自分ですら忘れてるっていう。プールコレクターになる。
プールコレクターになる言ってね。
そうね。
どうすなら東京のめちゃくちゃ高い、なんか1分2万円ぐらいするようなプールに入って、飛び上がってくるぐらいだったら笑えるのにですね。
確かに。
3で止まっちゃってるしって。
行ったらプレイユ行ったとか、またなんか、1、2、3とかどっちかって言うんですか。
そう、4を行かないとなとは思ってるんですけどね。4近くにあるんですけどな。
これでもまたプール楽しいとか言ってますよね。
だから楽しいっすね、やっぱり、はい、行けると。楽しい、楽しい。うん。
めんどくせえもう2ヶ月行ってないですね。
あ、そうなんだ。
はい、9月の頭にざっきりです。
へえ。もう、例えば、その、ウォーキングとかで運動量稼げるんだったら、もうプールいいやっていう感じ？
やっぱめんどくさい。一回の運動量がすごいんだろうとは思うんだけど、
うんうん、
時間、そうですね、ウォーキングのがもう1時間後で出れて少し仕事、食事した後楽だっていうのと、
ああ、時間帯がっていうことか。
うん、はいはい、ずれが楽。そんなに今夜中を走ったりはしてないので、
うんうん、
1時間ぐらいしかずれてない部分と、うんうん、あとは、音楽、ポッドキャスト、作りかけの曲とかが聴きながら、
うん、
確実にできるってこと、
はいはい、
ですね。マイナスは雨の時がダメだけど、そんなに雨降ってない、
うんうんうん、
降ったんですけど、うまくウォーキングの時にはずれてくれてるとかいう感じなので、
はいはい、
もうウォーキングのがいいな。
ああ、なるほどね。
時間はどうしても使っちゃいますよね、前後で。その泳ぐっていうこと以外のところでの時間の使われようがやっぱり大きいっていうのは、ね、うん、プールのデメリットは、
あ、ありますね。
うん、大きいんですよ。どうしても泳ぐだけの時間以外の部分が大きいっていうことで、うん、特に女性だとやっぱり髪の毛乾かすとか、
ああ、そうか。
そうなんですよ。そのあたりもやっぱり大変だったりとかするんですよね。
これなんかガシャガシャガシャってタオルで拭いておしまいだけどね、女性はそうはいかないもんね。
うん。
うん。
だから時間をうまく使うっていうことで考えると本当になかなか難しくはあるんですが、まあでも楽しいと思って半助さんが通ってくれるのであれば、それはとても嬉しいなと思っていたんですけれども、
うんうん、
完全に勉強もすればできるみたいな感じになってるじゃないですか、今。行けば楽しいっていう感じが。
なんか分かってるからもういいや、みたいな感じになってますよね。
いやいや、行きたいですよ。今でも、行けるなら行きたいっていう感じ。行けよ。
そう。
うん、うん、行きたい。
でも東京の方まで足伸ばしたら夜中でもやってるとかあるんじゃないの、うん、高いホテルのプールとかで。
ありますね、あります、ね。
あるの夜中でも？
あるよ。
あ、そうなんだ。
行ったらいいじゃん。
あ、そしたら行こうかな。
うん、そうですね。そこはプールレポートで、ちょっとプールコレクターとして。
うん、行ってみてもいいですね。
でも横浜だったらありそうですけれども。
あるかな？
一晩で300万プールに使いましたとか
言って。あ、いや、そんなの。だってそれ、あれば使えるけど、ないものは使いようがないじゃん。300万もないもん。
どっかの、なんか製紙会社の、子供さんみたいになんか親の子会社から勝手に借りてくるってこと。
プールに使っちゃいましたって。
プール使いました。湯水のように使いました。
まさしく湯水のようにって。うん。いや、まあプールコレクターも続けたいと思ってます。で、プール自体は楽しいです。でも自転車もこの間乗った時すごい楽しかったんで、自転車ウォーキング みんな楽しいですね。
そう、この嫌味が通じないこの気持ち悪さ。
いや、なんか楽しかったよ、自転車も。
いや、なので、自転車でプールに行って、プールに、うん、で、一泳ぎして、自転車で帰ってくるっていう、
うん、
まあ、バイアスロンとかをやってもらえると、
うんうん、
それだけで結構グッと落ちるんじゃないかなとも思うわけです。
そうですね。
じゃあもうここまで来たら、プール行って楽しい妄想、うん、自転車乗って楽しい妄想だけで痩せれたら認めてやるよ。
妄想だけじゃ痩せないでしょ、いくらなんでも。
で、うん、今週の成果発表です。妄想3回しましたで。
痩せました。1
キロのマイナスです。わーってすごいと。
新しいですよ。
ですよね。
とても新しいです。
ファインダー覗くだけで痩せるダイエットに続く、うん、妄想ダイエット。
うん。
もう永井先生、ダイエット界の第一人者になりますよね、飛び道具界の。
飛び道具。完全にそしたら半助さんが多分先生って呼ばれる感じになっていきますよね。
そうなんですか。なんか心理学かなんかで珍獣をなんか猿と一緒に暮らした人の結果発表みたいなさ、長井先生がやっぱり発表する側でしょ
う。そこは白衣を着ていきたいなと思うんですけども、だから、今からじゃあ、こちらにいる半助さんに妄想していただいてみたいなことを実践するっていうことが必要になってくるかなと思うので、
なんだ
それから半助さんがニヤニヤしたりとか汗をかいたりしながら痩せていくっていう。
見る見るうちにって。本当そんなのができたらいいよね。
痩せるのは。いや、でも、
なくはないですよ。
え？
なくはないです。
え？嘘？
うん、結構言われてる話ではあるんですよ。まあ妄想っていうか要はイマジネーションをしっかり膨らますことで体を反応させるっていうのは、スポーツの世界でよくイメージトレーニングって言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
イメージトレーニングのものすごく飛躍して誰もそこに手をつけなかった番だと思ってもらえれば。
へえ。
まあ特にイメージをしていることで体がそう動きやすくなっていくっていう、まあイメージトレーニング、簡単に言うとメリットなんですけれども、まあ、それをすごく洗練させたものが今半助さんがやろうとしている妄想型のダイエット。
いや、やろうとしてないから。
じゃねえだろ。
してないから大丈夫です。
でも全ての行動の起点となるのは、やっぱり脳だっていう話が、まあ脊髄反射とか別ですけどもね、でも脳なので、脳の送っている信号が、強く的確であればあるほど体が反応しやすいっていうのはあるんですよ。
いや、本当に。じゃあもしかしたら妄想で痩せるかもしれないの？
まあ妄想で痩せるっていうとちょっと言葉は悪いですけど、イメージをしっかり持ってこう痩せたいと思って取り組んでいくと、その方が痩せやすいっていう話は本当にありますから、じゃあそれのものすごく最先端の形が妄想して痩せるっていうことにもなるわけです。
いや、妄想しとこうかな。
妄想しとこうかなっていうか、的確にイメージしてください。
うん。
そうすると本当に体反応しやすくなりますから。
へぇ。
ハック生きて学会連れて行って、じゃあ妄想してください、どうぞ言って、太り出したらさ、こいつ、僕が食ったなって言ったら嫌だよ
ね。そうですね、もう何してるか全て分かるっていう感じですよね。
あれ、今、もう食ったみたいなね、なんか。
はい。で、食べてばっかですぐ寝たみたいなのがすぐ分かります。すごい幸せそうな顔をしてるとか。
よだれ垂らし出したとか。
鼻ちょうちんが膨らむとか、そういう感じですよね。
やったなそれ。はい、
でも、まあ、だからよく痩せるときに目標を設定しましょうっていう話をされるのは、まあ、それが一つ理由であったりもするんですよ、明確に落としていくっていうのが分かりやすかったりすると、体が反応しやすくなるっていう部分が大きいので、まあ、しっかり目標設定していきましょうっていう話がよくダイエットの時に言われるんですけれども、まあ、でもそれでなかなか落としても、一回やっぱりそこで落としちゃったことで、安心するじゃないですか人って。でね、哲夫さんもリバウンドの国から帰ってきたっていうことを言ったら、
ただいま。
安心したの？でも
してない。
安心は、安心してたわけではないんだ。
仕事がちょっと忙しくなってきて、はい、それで出れなくなってしまいまして。
ハードだったんですね。
だから運動がゼロの時が、先々週だったっけ、先週だったっけ。
ああ、一回ゼロでありましたね。
はい、ゼロがあっちゃいまして、
は
い
は
い、そして事態が悪化しまして、さらに忙しくなって、ぶち切れたように歩き出したと。
歩き出したのは、忙しさがさらに増したから、プチッと来て歩いてんだ。
うん。最後に言おうと思ったんですが、じゃあ、今日僕が出てきた理由は、これを聞いてくださってる哲夫の関係各位の方、哲夫がウォーキングしているというツイートをしますが、1時間。ウォーキングするのを見逃してください。
え、どういうこと？
仕事の、ね、早く曲をかけと、
ああ、
思われる方も、
はいはい、
おられるのはわかります。
はい。
わかりますが、歩きながら考えたりしてますし、鉄を、まあ、かわいそうな人間で23時間しかなかったと、こいつには、と。
うん。
2時間も3時間も歩いたりしませんので、1時間で帰ってきますので、だから俺、本当に歩いた後、ツイートするのやめようかなとか思った時もあったのね。
ああ。わかるわかる。
関係各位が見てるというのが。
はいはいはいはい。まあでも、
さらに悪化して、もう歩き出しました。う
ん、ああ。でも歩いて、その後、はかどったりとかってありますもんね。仕事なんかでも。体を動かすことで、なんか、リフレッシュするというか。
そこから。そんなに単純じゃねえよ。
そうなの？俺結構あるんですけどね。
いいね。
うん。なんかこう、ずっとできなかったものが、 まあダメだと思って外走りっていうか、まあ、自転車乗ってた時に自転車乗って帰ってきたら、まあ、ゼーゼーしてる分時間取られてんだけど、その後あってなんか進むことがあるので、たまに出るのはいいんじゃないかと思います。
今週の成果発表が楽しみだね。ハンスケさん自転車7回プール7回妄想14回。
あ、それとあれだ、哲夫さんお休みの間にいただいたあの、
はい、
何でしたっけ、ユニクロの機能性ウェア、
はい、
気になってるんですけど。
ましたよ、着てますよ。もう1ヶ月ちょっとですよね。もうずっとあればっかりです。
ずっと着用。
はい、あの初日、うん、脱いだ後、うん、腕がつりそうになった。
え、つるの？
軽くつりかけるぐらい負荷がちゃんとかかってる感じです。
それ着てる間その負荷かかってますって感じがあるんですか？
ね、密着感だけど不快な密着感、全体の密着感じゃなくて、
うん、
多分あの永井先生が SER とかで肩甲骨の周りの筋肉をって言われてあるじゃないですか、
うん、
通常や、
はい、
動かすみたいな、
うん、
そういうところにあのチップじゃないけどなんていうの、負荷がかかるようになってて、
うん、
ちょっと光が当たるとキラキラ光るぐらいの感じなんです。
へえ。
なんかもう、おうおうおう、この桜吹雪が目に入るのかって言いたくなるぐらいの感じの。
ああ、そうですね。
はい。
へえ。
なんでそこがちゃんとフィットする感じです。
うんうん、
で、永井先生の言われる通り、ウォーキングの時に後ろ側に大きく腕を引っ張り下げるっていうの、
うんうん、
上げるっていうの、
うんうん、
みたいな感じで歩いて、
うん、
終わって脱いで腕をそのまた引っ張り下げるみたいな感じにしたら、ちょっと釣りかけるぐらい負荷がかかってました。
へえ。でもその気持ち悪いなんかうわっていう負荷ではないんだ。
ではない。
お
です。
でもじゃあ本当に着てるだけで、はい、ある程度こうプラスアルファの運動量を稼げるみたいな。
まあネタにはなるわね。あの永井先生おすすめのナイキの、あ、ナイキじゃない、ニューバランスのダイエットシューズに、
はいはいはい、
イジトンですね。
はい、イジトンに、ユニクロの、
うん、
ウォーキング用靴下、
うん、
ちょっと締め付けがしっかりあるところ、
はいはい
はい、土踏まずのところとかふくらはぎにかけてライン的にちょっと締め付けるのがあって、
うん、
そして、イージーエクササイズのパンツ、
うん、
イージーエクササイズのシャツ、
うん、
そして、ボディーウォーマー、
うん、フル装備、
全身ダイエットかお前はみたいな、
ね。でもそんだけ負荷がかかってるなら効果があるってことなんでしょうね。
ただどれが効いてるか分かんないよね、これだけするとね。
ああ、そうかそうか。
うん、うん、そうですね。まあでもあのイージーエクササイズのあのユニクロさんの出しているそのインナー、やっぱりあの、
はい、
上半身 T シャツ型のものと、
うん、
まあスパッツ型のパンツ、
うん。
ですよね。
はい、あそこまでまた下ないです。普通のパンツが
本当
に下です。
うん。
あの写真見たとき結構下長そうな感じですよね。
はい、そうですそうです。
ちょっと短めの半ズボンぐらいありそうな感じですけれども。
そうです。
実際履くと普通の何タイプっていうの？トランスタイプ？何ていうの？
ボクサーパンツ。
うん。
はいはい。
同じぐらいです。
ほー。
はい。これもしっかりフィットする感じがあります。
まああの目的があの要は姿勢を正しい状態に持っていきましょうっていうのと。
うん。
動くときに少し負荷がかかる状況で、要は正しい姿勢で動かせる状況はちょっときついですよねっていうところの、
うん
まあ、再確認から始まって、
うん、
その状態で体を動かすことで、
うん、
本来のやっぱり代謝性能を引き出すっていうところが大きいんだろうと思うので、
うん、
あと長谷先生もう一個あります。
はい、
あのお腹のてっぷりがめっちゃ目立つ
あ、体かなりフィットしてるからですね。
うわーって感じになります。
そうです。
ここだけ
密着してないときっと機能しないんですよね。
ああ。でもあのこの腹巻きしてると結構ピチッとお腹周りするじゃないですか。
もっともっと。
あ、もっとなんだ。
もっとあの多分裸を見るよりももっとなんかてっぷり感が目立ってしまう。
へ
え。結構僕今腕とか胸は結構痩せたので、
うんうん、
本当にお腹が残ってる状態なので、
うん、
余計に
目立つんだ。
もう裸見るより恥ずかしい感じ。これは痩せたいとそういうモチベーションアップ
につながるんだ。
つながりますね。
あでも良いかもしれないです。姿勢を起こせているだけで、まず下腹部の部分、はい、お腹のあたりに対しては、はい、やっぱりすごく効果が得られるので、うん、まあ、そういう意味ではプラスになっていくんだろうなっていう感じはありますよね。
うーん、なるほどね。
あ、じゃあ、なるほどね。それを戒めに帰ってきたわけでもないです。
違うんだね。
ひどい時、なるほどね、ばっかり言ってたよね、あんたね。
そうだっけ。
ポッドキャスト聞いてウォーキングしてるとき、まあ、ウォーキングじゃないけど、ポッドキャスト聞いて辛いのかさ、突っ込みたいけど、今これ生でやってるわけじゃないっていうときがあれだよね。
そっか。
ウォーキングしながら何回も電話かけようと思って、録音だ録音だって、今永井先生と喋ってるんじゃないと思って我慢して。こら、ハンスケって思いながら。
見ながら歩いてんだ。
そうよ。そしたらまた人が体重増えたら、クンクンクンって。もう悔しくて悔しくて。黙って聞いてる息になりやがってっていう感じですよね。
そう。そうか、じゃあ、哲夫さんがお休みの時は、哲夫さんが歩いてる想定で、なんか、話をしたらいいですね。
やれるもんならやってみろ
やってみよう、今度。
突っ込んでもらうスペースを入れるってことですよ、半助さんが。
ああ、じゃあここで突っ込んでください、みたいな、空白を作ればいいですね。
そうですね、ただ半助さんが突っ込んでほしいところと哲夫さんが突っ込みたいところがイコールになるかどうかは、うん、ものすごく難しいと思いますよ。
そこじゃねえよって別の突っ込みが入ってるかもしれないっていうこと。
はい、違うところではむしろ被るぐらいのことがあるかもしれないです。
そっか、
こんなところで間を空けやがってって言われるかもしれない。
でまた永井先生がなんかやたら妙に褒め殺しみたいに褒められるのもなんかね、なんか、
うん、
それもって思いながら、うん、でもそれで出てきたんじゃないです。
違うんですね。
はい、
でも、本当に体の出来上がり用としては非常にいいなと思うことは事実なんですよ。
うん。
絶対かなり今、痩せるも太るも思いのままだと思うので。
太っちゃう
もん。
はい。
太ることも、多分、はい、まあ今、落ちてきてるからっていうのもあるんですけど、太ることも思いのままだし、
うん、
多分ちょっと神経を張って、動くこととかに時間を割いたら、
うん、
かなり痩せるっていうことに対して、
うん、はい。
針が、天秤が傾くところまで体が出来上がってきたなっていうのが非常に僕は喜ばしいなと思っていて。
じゃあこれでプールにしたらもっと痩せるってことですか？
あ、でも多分哲夫さんはここからはプールじゃなくても正直いいと思ってるんですね。
プール。
お腹を落とすことを考えるじゃないですか。
はい、はいはい。
で、今の状態から考えていくと、
うん、
多分、少し、筋トレを入れてあげられると、
おお、なんかステップ上がった感じがする。
はい、締まっていくだろうなと
思
って
です。おお、
へえ、
筋トレ。
あ、でもそんなに大行な話ではないので、本当に日常生活でできるもので全然なんですけれども、はい、多分それが加わることでお腹の引き締めっていうのは、
はい、
かなり成果が出ていくところまで体ができてるだろうと思うんですね。
おお、なんか先に階段登られちゃった感じ。
だから先に行ってもうどんだけ先に行かれてるんですか、いろんな人に。
すごい。じゃあもう筋トレステップに入ってるんだ。
まあでもほら筋トレっていうとちょっとハードルが高いイメージはありますけど、
はい、
要は引き締めるための体の使い方をするっていうことなんですよ。
うん、
だから別にそんなに難しい話では全然ないんですけど、
うん、
例えば日常でも、
はい、
ちょっと内ももを例えば膝と膝を座った時に男性って割と足開いちゃうじゃないですか。
はいはいはい、はい、
それを締めた状態を常に意識して、
うん、
座るとか。
へえ、
そういったところからの
スタートで、それも筋トレなんだ
にはなりますね。
へえ、
人によっては例えばそれを、
うん、
バレーボールより一回りちっちゃいフットサルぐらいのボールで、
はいはい、
すごく柔らかいものを足に挟んで、
うん、
それをギュッと締め付けてゆっくり開いてっていうのを繰り返していったりする筋トレもあるぐらいですから。
へえ。
だから締め付けているっていうだけでも、うん、まあ、少なくとも筋肉緊張しますから、
うん、
そのことによってやっぱり筋肉が使われていくようにはなると思うんです。だからそれがちょっとずつアプローチが変わっていくと、
うん、
お腹は減る可能性が今の時点ではかなり高いっていう実感があります。
へえ。
帰ってきてよかった。
でも本当に全然これ褒めてるとかではなくて、すごい客観的に見ての話なので、
う
もうすごくやっぱり積み重ねた分がここに来て花開いてるっていう印象です。
1年かかりましたが、
でも1年は正直すごい順調です。人によっては本当に2年かかってもなかなか体が変わらないっていう方もいらっしゃったりするので、
それは俺みたいに1年まるまるプール行かなかったとかじゃなくて、やり続けて
2年カウントしねえんだよやって
でもそういう方もいますよ。要は自分がどういう風に動いたりすればいいっていうのを理解するのに1年かかるとか。
あ、いるんだ俺みたいな人も。
でも最初からすごい真面目で頑張ってやっても、
うん、
1年半ぐらいまで全く微動だにしない、むしろちょっと増えるぐらいの方って結構いらっしゃいますから、
それはきついね、
精神的にね、
くじけそうになるじゃないですか。
いやだって僕番組やってなかったら絶対やめてたよ
、でも絶対くじけそうになりますよねっていうか、もうやる意味ないじゃん。
絶対くじけますって、ね、絶対くじけますって、
だってそれ思う。
運動したらちょっと増えましたもんね。
最初の時期
だからカロリーを測り出したぐらいだったもん、
うんうんうん、
だからいらっしゃることはいらっしゃるので、1年っていうのは非常に順調な体の作り方
ができてるってことなんだ、
うんうん、
成功事例なの。
成功事例です。もうかなりの、だからとても良い傾向にはなって、いやまあ半助さんもぼちぼち成功事例では
ないですか。
半助しばらく僕に敬語を使うように、
うん、そうですね、気づくのがもうちょっと早ければよかったっていうところ。
逆にこれだけ気づくの遅いのに半助さんに先月会った時痩せてやんのこいつ
やんのって
ほっそりしてるんですよ。
でしょでしょ。
誰かわかんないほどではなかったけど、うん、でも、これ、ハンスケさんって感じだった。悔しいけど。
よし、よし、よし。
その時の音声撮ったけど悔しいから消したけど。
うわ消したの。
消したよ。面白くないもん。よっぽど、うえー、デブデブデブとか言ってやろうと思ったけど、うわこれ、ハンスケさんじゃんって感じで。服まで一緒だったから。ほぼ1年前と同じ格好してるから。
そうだったっけ。
おお、げっそりまでもないけど、でも痩せてますよ。たったこれだけしか運動してないのに。
だから効率で言ったら、
ハンスケさんがめちゃくちゃいいですよね。
非常に良いと思います。
うん、で、成功事例ということで。
まあ、そうですね。一つ。っていう数え方、まあ、ね、ごく稀に、こういう方もいるっていう。ことではありなんじゃないか。でも、いろんな人に希望を持ってもらってると思いますよ。
そうなんですかね。
方にね、ツイッター見ると、
はい。
うん。
希望を与えてしまってるみたいですもんね。
そうです。だから意外と僕、ハンスケさんの、痩せていく姿勢っていうのは、うん、すごいちゃんと評価しなくちゃいけないんだなっていうことを再認識してますから。
うん、そうなんですか？
その、行ったり来たりっていうか、行って、来て来てみたいな感じで、一歩進んで四歩戻るみたいな感じが、皆さんに、ものすごく勇気を与えているようなんですよ。
そうですか。
だからすごく半助さんに、うん、元気づけられて、
うん、
あこんな人もいるんだったら、
うん、
痩せられるって思う多いようなので、
半助でも痩せると。
じゃあやっぱりいいんだ俺は俺で。
一応希望の光をいろんな方に差しているんだなっていうことが最近分かってきました、
うん、よかった頑張ろう。
学会で発表せないかんですね。
そうですね、うん、あとはただ僕哲夫さんがツイッターでやっぱり上げていた写真、半助さんの写真を見て、うん、
はい、
確かに痩せたなと思ったんですけど、
うん、
やっぱりお腹が目立ったんですね。
見て 20% 台の人間じゃないかという、
う
ん、はい、お腹目立つなと思ったんで、うん、まあね、やっぱりこれウエスト落としてほしいなっていうことは、
まあハンスケの、うん、体重計は体脂肪計は壊れてる可能性もありますからね。
はい、
だからまあ彼の、
うん、
普通の体脂肪計乗ると 20% であるかもしれないけど、前の半助より痩せたことだけは確かかな、
う
ん、
そうですね。
相対的な部分でということね、うん。絶対的な部分はもう怪しいけどって。
いや、わかんねえ。こんな一般的な体重計、
うん、
体脂肪計で測ってますからね。
うん。まあ、
あとは、半助さんの場合、うまく痩せてきてはいるんですけど、
うん、
いわゆるメタブ検診とかって今いろいろなところでやるじゃないですか。
はいはいはい。
あれだと思いっきり引っかかる痩せ方なんですよね。
え、おそうなの。
お腹がやっぱり残っちゃうんだよ。メタボリックシンドロームのやっぱり基準になるのが、
うん、
お腹周りを測って、
はいはい、
多いか少ないかっていうところ
なので。ああ、そっかそっか。ウエストもあるんですもんね。
そうなんです。 だからお腹周りが残っていると、
うん、
やっぱりあちょっとメタボリックシンドロームですねっていう言われ方を、
うん、
せっかく痩せたのにされる可能性が高いっていう。
そうか、体脂肪もなんとかなってきて体重も落ちてきてるけどウエストが残っちゃってるからメタボリックは引っかかるんだ。
引っかかる可能性が今だと高い気がしてます。
僕だってお腹ねえ永井先生が一番最初の時から見た目よりはそんなにウエストがあってか体脂肪がっていうパターンだったじゃないですか、
うんうん、
はい、ねえウエスト未だに僕やっぱりありますから、
うん、
ビジョンね、
それがでも本当に意外でですね、僕あのこの前、はい、ユーストリームで、
うん、
パワフルビンゴっていう番組を拝見したんですよ、
うん、
ありがとうございます。私とあゆ姉さんでさせていただいております。
そうなんです、うん、でその時にやっぱり哲夫さんを見てて、
うん、
あの明らかにいつも送ってもらってる数字がウエストに載ってると思えないぐらい、
うん、
痩せてますよねって思って見てたんですね。
本当ですか。
もうそれを思って見てます。であのいわゆる画面で見るときって大きく見えるじゃないですか。
横に太って見えますよね普通、
はい
はい、
でも哲夫さんすごいシャープに見えてたので、
うん、
これであの数字だとすると、
うん、
多分えそんなにあるのって思う方も多いだろうなと思って。
何え哲夫さんは数字より見た目がシュッとしてて俺は数字より見た目よりボヨンとしてるってこと。
そうですそうです。だからあの残念痩せみたいな感じ
残念痩せ
痩せてるんだけれどもあのそう見えないみたいないわゆる冷やせ気膨れみたいなのがあるじゃないですか
残念
痩せ膨れっていう感じですか、ね、
残念痩せなんだ。
だって半助さんも一応今は入ってるじゃないですか標準に体脂肪率とかは、
うん
ねうん、
体脂肪率は安定してきましたね。
ねあのもう少し落ちてもいいんじゃないっていう印象を持たれる可能性が今お腹の周りを見るとやっぱりあるわけで、
うんうん
っていうか写真でお腹が目立つっていうことはやっぱりお腹の部分が残ってるっていうことだと思
あれ目立ってましたね。
あれ目立ってたじゃないですか
写真。あれ悪意ありでしょ
撮り方がうまかったってことです
か。そうだね、
うん、
普通に撮ってお腹がクローズアップされたっていう感じだと、うんうん、お腹だけやっぱり目立っちゃいましたもんね。
写真加工してないですよ
それでねあのあそこだけが目立つことこれだけ痩せてきてるのに、
うん、
目立つっていうのはあの完全に痩せ膨れだなと思って。
そう
だからあのなんか機内に乗る前のチェックでえらい時間かかるんですよ引っかかって
あの時長かったんだよねはいはいということでまあ久々に登場していただきましたので哲夫さんに自ら成果発表をしてもらいたいです、
はい、頑張ったな帯を。
はい、ということで、今週の成果発表です。
よっ。
まずは猫好きさんから今週もメールをいただきましたので、猫好きさんの報告から入ります。はい、こんばんは、猫好きです。ということでいただきました。今週はプールの時間がなかなか取れず0回でした。ですが、ムーバレックスをやってからのウォーキングができたので、汗のかき方がだいぶ違った感じがします。
うん、
ということで今週の運動はウォーキング4回平均7キロ。
おー7キロ
7キロ平均だよ。
け
ー頑張りました。
28キロ、
うん、
ムーバーレックス5回でした。昨日の階段で転んでしまい足首の靭帯を少し伸ばしてしまいました。大丈夫ですか。なのでまた1週間運動ができなさそうです。運動できない間できる限りの筋トレをやっていきたいと思います、ということでいただきました。ちょっと心配ですね。
そうですね、あとまあ筋トレも大事なんですけども、おそらくうまく力が入れづらいことが多いと思うので、
うんうんうん、
むしろあのストレッチを中心にしてもらえた方がいいかもしれないです
、ね、ああなるほどね、
うん、永井先生そのストレッチっておっしゃるじゃないですか、
はい、
具体的にどういう感じ のイメージなんですか？
あのでも普通にあのいわゆる柔軟体操って言われるものがあるじゃないですか、前屈とかだったりとか、はい、あと開脚とか、開脚をして足を開いた状態から体を左右とか前とかに倒すとか、
はい、
あとアキレス腱伸ばしも言ったらストレッチですし、
はいはい、
まあ、あと肩回しとかも含めてもいいかなと思うんですけれども、
はい、
要はあのゆっくり30秒ぐらいの時間をかけて一箇所を伸ばしたりほぐしたりしていくことをストレッチっていう言い方を僕はしているので、
うん、
そこに関してはあの皆さんが以前例えば学生だったりとかで体育の時間にやっていた柔軟体操みたいなレベルのもので、
いいんですか？
十分だと思います。
あのこの前話されたみたいにこう反動をつけたりしなければ、
そうです、
じわーっと伸ばしていく感じにしていけばいいんですか？
は
い、
ただその代わりあのやっぱり30秒ぐらいの時間をかけて伸ばしてあげた方が効果が高いので、
うんうん、
それがあの本当にあの頭の中で20とか数えてしまうぐらいだと、
うん、
筋肉がこれから伸びるっていうところでおしまいっていう感じになるので、
うん
うん、
ちょっとそこは少し時間を測ってか自分でだったりゆっくり40ぐらい数えるつもりで、
うん、
伸ばしていただけると効果が高くなるかなと、
うん、なるほど、
そうなんだ、あの伸ばそうとしてる動かしてる最中はまだストレッチじゃないんだ。
そうですね、結構準備が長いんですよストレッチって。
じゃあ、例えばこう野球選手がこう肩をやるみたいに、なんていうんですか、
はい、グイグイって
片一方の腕で片一方の手をグイグイってやりますよね、
はい、
あんな感じで引っ張ってグイッと端っこまでゆっくり行ってそこから30秒なんだ。
そうですね、
ああ動かして、僕 の、 あのすみません素人がないけど、そのグイッと動かしてる最中がストレッチみたいなイメージ。
ああ、はいはいはい、ありますね。
思いますね。だからグイッと引っ張ったりとか、
はい、
動かしたりすることで、
はいはいはいはい、
あのストレッチをやってる感じになるっていうイメージをお持ちの方多いはずなんですけど、
うん、
実際あの本当にあの筋肉をある程度の姿勢で伸ばしてから30秒で、
うん、
伸ばしてだもんね、はいはい、
ストレッチの効果が生まれていくので、
はい、
そこはあのその姿勢を作ってから30秒っていうカウントをしてもらえると、
うん、
間違いなく筋肉が伸ばせていって、
うん、
あと、まあ、怪我の予防っていうところも含めたりとか、
うん、
あと血流が良くなるじゃないですか、筋肉も伸びていくので、
うんうん、
そうすることで例えば女性だと冷え性も改善できたりとか、まあ、あと血液って栄養分も運んでますから、
はい、
そういった意味では例えば怪我した箇所の回復をやっぱり促す働きもあるわけで、
おー治癒力アップみたいなところですか、
ね、子供の時さ学校できちっとそういうストレッチとかしっかり教えてくれたらいいのにね。
体育も特にお子さんって体柔らかいじゃないですか。
そうそう、
だから
適当な準備運動でよかったんですよね、怪我することもなかったしね。
そうなんです、サクッと言っても許されるんですよ。大人になってくると本当に筋肉自体の水分量も減ってきて硬くなって伸びづらいので、
ああパサパサなの、
うん、なんでそこをゆっくりやっぱり伸ばしてあげることで動かしやすくなるし、あとサイズダウンにもすごくつながりますから。
体操の意味がよく分かってなかったですもん。なんかやらなきゃいけないからやってるだけで反動つけてヘッケッケッケッケッってはいやったみたいな、
はいはいはい、
あと一瞬でも早くバスケットのゲームをやりたいとか、ね、うんうんうん、そんな感じありますもんね。
そう、逆上がりとかそんなの教えんでいいけ、ストレッチちゃんと教えろよって感じが今本当に誰に向かって怒ってるのか分かりますはい、
ということなので、
でもとても、うん、大人にとってはすごく大事なので、
うん、
特に30を超えてる方は、
うん、
すごく丁寧にやることで、
うん
うん、代謝を上げることに、まあ、すぐにつながったりもしますから、
うん、
ぜひそこはちょっと実践していただいて、あの無理のない範囲 で、
そうです、ね、
動かしていただければかなと思います、
はいは
い、
なので無理のないとこでストレッチを中心に頑張ってくださいということで、はい、今週の数字の発表に行きます、
はい、
先週ご紹介した体重が 71.2kg でした。今週の体重じゃん 72.5
ということは
プラス 1.3kg です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
で、今週の体脂肪です、あじゃない、先週のご紹介した体脂肪、35.0 でした。今週の体脂肪じゃん 33.9
ということは 1.1% の減量です。
おめでとうございます。すごいすごい。
ああ、いいですね、いいですね。
うん、いいですね。
喜びにむせております。
あれ、人の努力を喜べる。
喜べるようになったんですね。
いや、おめでとうございます。素晴らしいです、体脂肪はね。
今のがものすごく感情がないですけど、大丈夫ですか？
バチが当た
った。失礼しました。おめでとうございます。続きまして、ウエストです。先週ご紹介したウエスト、97.0 でした。今週のウエスト。じゃん !96.4!
お？ということは、マイナス 0.6 センチのサイズダウンです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いいですね。体脂肪とウエスト下がってるのすごいいいですよね。
ね、やっぱりウォーキングの成果が出た感じなんですかね、これは。
28キロですよ。
なんで合計しちゃうんですか、平均って。
プラスなんかさ、自分の手柄のように言うなよ。自分が褒められてると勘違いしてねえか。
いや、それはないけど。
あ、それはない。
うん。
えらい、なんかドヤ顔で、これすごい、28キロよ、みたいな。
部活の先輩みたいな
点で。後輩の手柄全部多
い
から
。いや、そういうのあるかもしれないね。はい、はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしい。頑張りましたね、本当に。
うん。素晴らしいです。で、今週は私の方からいきたいと思います。私、先週、一週間の動きです。水曜日、ウォーキング50分、4キロ、歩いてきました。
遅くねえか？
あ、ペースが？
うん。
遅いね。4キロだね。
今ですか？
今気がついた。そうだね。でもね、哲夫さんのペースには、未だに追いつかないです。この日はちょっとあれかもしれない。ポーズしたりとかしてるのは影響してるのかもしれないけど、僕、あ、遅いんだなっていうのは思いました。哲夫さんの見てると。哲夫さん時速6キロ以上ぐらいな感じでしょ？
うん、でも、半年ぐらい前の走るがほぼ入ってしまう、あの、早足が、
ああ、痛めちゃって
走ってしまうのはないです。
うんうんうん、あ、今？
うん。あ、しばらくプールばっかりになりまして、うんうん、で、また動き、歩きばっかりに、この2ヶ月ぐらい戻ったんですが、はいはい、だんだんもう歩くだけから、だんだん歩きが少しテンポが速くなったかなぐらいです。まだ走るところまでも戻ってない。
あ、戻ってないんだ。
はい。でも1時間で6キロは行ってるかな。
ですよね。
15分で6キロぐらい。
ペース早いなと思って。僕、あの、ウォーキング続けられてた時でも、そのペースにはならなかったですね。5点何歩が一番早かったぐらいで、下手すると4キロ台だったりするんで、あんまりペースが速くないんだなと思いました。
攻撃の手を緩めるために俺を褒め出したな。
いやいや、でも本当にそれは、
まあ、苦しゅうない、これから敬語を使うように。
そこはうなずかないから
。覚えてたらね。
出ちゃう。
水曜日か、甘いもの。セブーレってやつ食べました、これはあんまり美味しくなかったです。だけどものすごい量がいっぱいあって食べるの大変でした。
知らんわ
で木曜日、チェルシービスケット食べました、
まあ、びっくりした。チェルシービスケットって運動したのかと思ったら食べたってことですね
すごい運動みたいに見えますよね。
チェルシーのね、味がするビスケットなんですよ。まんまチェルシーの味。チェルシー
今売ってますよね、あの緑とピンクで、
うん、そうそうそうそう、ヨーグルト味とバタースカッチだっけ、
はい、俺がしばらくいない間にみんなのダイエットはこんな番組になってしまったのか、
うん、最近ものすごく言われるんですけど、うん、でも僕食べてないですから。
うん、チェルシー、
たまたま見かけただけで。
チェルシー好きだった人はおすすめ、これ美味しいです。
そんな力が入るかね、
ちょっとね、
そこだけ押すんですね。チェルシーはドリンクもあったりとかするんですよね。
ドリンク甘そうだね、なんかそれみんなに勧められたんですけど見かけたことはないんですよ。でもすっげえ甘そう。
いろんなところで結構売ってるのを見たので。
あ、本当ですか。
ウォーキングの後とか飲んだら窒息しそうだよね。
ああ、ウォーキングの後はちょっと厳しいかもしれないです
ね。喉張り付きそうな時にそれガフンで死ねるよね、多分ね。
いや、いいんじゃないですか、栄養補給に。
どうしても補給したい気持ちが強いんですね。
うん、で、金曜日、クリーミーバームロールっていうのを食べた。
じゃあもう運動していったっていう流れはなしっていうことで。
頑張って僕食べましたみたいな。
うん。 クリーミーバームロールね、サンクスとかサークル K で売ってるんですけど、
どうしていいんだよハンスケちゃん。
バームクーヘンでね、かなんていうの、カラメル味、焦がしカラメル味のなんか砂糖が入ってるんですけど、
うん、ちょっとクリーミーなんでしょ、
ジャリジャリしてて、でバームクーヘンの穴があるじゃないですか、あの穴の中にクリームブリュレ入ってんの、めっちゃ美味しいですこれ
っていうか全部ボリュームのあるものにチャレンジしたんですね。
だって
あの中に溺れてしまえお前は
いや、でその次土曜日コーヒーゼリー、これは可もなく不可もなく、日曜日濃いリッチプリンとかいうのすごい気になってたんですよこれずっと。でこれあまあ今食べていいんだと思って食べてみました。あんまり濃くないですなんでこれも
すごいですね、風にあの味の感想だけだけですよね羅列されていくっていう。
でもうすでに日曜日まで来たんですけど、うん、すみませんこれあの3食食った後にこれってことなんですか、
ね、ご飯は普通に食べました。いやでも食いすぎたりしてない、してないです、うん、普通に3食は食べてますけど。月曜日カスタードソースで食べる濃厚プディング、これセブンイレブンで売ってるんですけど、これみんなツイッターで上がってるんですよ、すっげー気になってたんですけど、これ美味しいです。その日曜日に食べた濃いリッチプリンっていうのがあんまり濃くないじゃんと思ってがっかりしてたところに、これ濃厚です。
なんでこのコーナーそんなに饒舌なのあなた、
すっげー美味しかったんですよ、
感情は入るし、
完全にみんなのプリンになってますけど、
みんなのダイエットって中のトークとは思えませんが、
めちゃ美味しかったです、はい、で、最終日火曜日です、
今日ですね、
俺のロールケーキ、俺のチョコクッキーシュ
ー、火曜日が2回来たんですか、
俺のモナカ、
え、
まだ下がったの、本当だ、俺の火曜日が3回来たですか、あなた、
うん、俺のシリーズちょっと制覇しとこうと思って、もう来週というか明日からもうないじゃんと思って、今のうちだと思って全部食べとこうと思って食べました、俺のロールケーキは甘いです、でかいです
あのお菓子食べて感想が甘いです結構ひどいですよ
そうですね、
いや最初食べた時にはあ重さ控えめなのかなと思ったんですけど、チョコ味なんですよ、もうスポンジケーキもチョコだしクリームもチョコだし、ちょっとしつこそうかなと思ったら意外に控えめと思ったんですけど、でかいから食べていくとすっげえ甘えとか思って、これはもうないです。でチョコクッキーシュー、これはファミリーマートで前からあったやつなんですけど、うん、俺のがついたおかげで大きくなってました、
うん、
で俺のがつくとサイズがこうボリュームが出るっていう、
ボリューミーになるみたいですね。で昔からあったやつはカスタードクリームオンリーだったんですけど、大きくなったのを埋めるためか生クリームも入ってました。でこれはでも美味しいです、なんかシュー側の上にちょっとクッキーが散りばめられて、その上からチョコレートでコーティングされてるシュークリーム、これは
ちょっとエクレアみたいな感じなんですか。
そうですよね。でちょっとクッキー生地、クッキー砕いたようなのがシュー側の上に散りばめてあるんです。ちょっとサクサクした感じなんですよ。食感もいいですし、これは美味しいです。
はい。
で、俺のモナカ。
もう聞いててなんか、もうお腹いっぱいになってきたよ。
うん。俺のシリーズはね、でかすぎ。俺のモナカも大きかったです。飽きます、最後。
え、これは和菓子のモナカなんですか？
アイスモナカ。
あー、なるほど。
うん。で、よくあるのがモナカの裏側チョコレートがコーティングされたりするじゃないですか。
ありますね。
それがチョコビスケットが入ってました。以上です。
これえ、
うん、
これで食べたんですか。
あ、最後のモナカだけタイムラグがありますけど、最初の2つは一品食べちゃいました
これでロシアミーを作ったら大変ですよね。なんか水曜日はゼブレを食べてみたいな、チェプシービスケットをチュラチュラチュラチュラみたいなね、なんか
完全にだって余る日が出てくるんですもんね。
火曜日3回来てますしね、
はい、だって僕1日1個っていう話をしたので、うん、本来だと2週間だから14分の14っていう形で逆分すると1になる数字のはずなんですけど、
うん、
14分の16なんですね、
なんでやねんっていうね、
飛びすぎちゃうわけ、3
回来てますからね
取りすぎちゃいました。ということで、今週の私の数字です。体重、先週ご紹介した数字が 74.5 でした。今週の体重、じゃん、 73.5。
いけー、なんでマイナスやねん。
おめでとうございます。
マイナス 1.0kg の減量です。
おめでとうございます。
なんで、
おめでとうございます。
4キロですもん。
あ、1回ですからね。
ん、この、
うん、
食べ物全部足したら4キロになったの？
そんな、
あ、ウォーキングが4キロですね。
そうそうそうそう。ちょっとツッコミが遅かったよ、俺。はい。体脂肪です。先週ご紹介した数字が 18.5 でした。今週の体脂肪、じゃん、 18.3%。
マイナス 0.2% の機械故障です。
おめでとうございます。
故障でしょ、おかしいでしょ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんかみんなもうちょっと喜ぼうよ。
絶対誤差でしょこれ。誤差じゃないよ、アウトじゃない、なんていうの、計測不能の118.3 で100
ウエストです。先週ご紹介しましたウエスト 88.6 でした。今週のウエスト、じゃん、 88.3
0.3 センチのマイナスです。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おお、
まあ分かったことは、でも人はね、毎日甘いものを食べても太らないでいることはできるっていうことが、ハンスケさんが体を張ってくれたおかげで証明されたっていうことですよね。
うん、
ただウエスト思うように落ちないと
無理ですね。
これだけ食べりゃ。
だって火曜日なんで追い込みかけたん
だ。だって先週さ、もうシュークリーム2個とか3個とかロールケーキ恵方巻きのように食えとかっていう話があったから、あ、そういえばそういうの1回もやってないなと思って。
はい、でもなんで計測をする日にそれをやっちゃったのかなと思って。
あ、そうですね、今日計測前にこれ全部食べちゃってるのは良くないよね。
やるなと。
タイムラグがあるから来週ドカンでしょ。
そうと思ったんです。これ食べた分来週の数値にすごく乗ってくるんだろうなと思うんで、来週楽しみ。
どんなに反応が早い半助さんでも火曜日のこの3つは今日出てこないですよね。
思うので、来週の数字これどうなってるか楽しみですね。
怖、ね、ー。
いや大丈夫ですよ、だって半助さんだってプールコレクション始めるじゃないですか。
うん、あ、始めます始めます、うん、
ね、だから大丈夫かなと、
うん、っていうかね、2週間やってみた感想、
うん、はい、お願いします。
毎日甘いものはいらない。
長井先生心が一つになったよね今ね。
はい、まさかそんな感想が
来ると思わなかった。
あ、本当、いや、なんかね、いや、毎日はもういいやって思いましたね、最後最後。あ、でも俺
最後って、最後3つ食べてるのに毎日甘いものはいいやって言われて。
そうだね、
1日3個はいいやじゃないの、それは、その感想は。
そうだね、俺最後に3つ食ってるくせによく言うよねっていう感じがしたけど、
まあ、あとプリンも2日続けて食べるっていうこともしてるんですよね。
そうだね、
土曜日出るとゼリープリンプリンってなってるんですよ。
選び方のセンスもないよね。さすがハンスケ、食べるの番組もやってるよね、ここ渋いよねとかなんかさ、っていうのもなーもないですね。
そう、
目についたものをゲットしてきた感じです。
あ、そう、気になってたものは気になってたものですね、全部。でも意外と外れっていうのが多かったのはありましたけど、
そこも見る目がないってこと、
うん、
ね、
こう、そして挙句毎日甘いものはいいっていう。
まあなんかでもいいかな、週にやっぱ1回とか2回ぐらい食べるのが美味しいんじゃないかなっていう気がしました。子供だよね。 自分で
自分で言いましたね今ね。
まんま子供だなと今思っちゃいましたが、
これでね来週からは多分あんまりね甘いものにこう目がいかずに動くことに対して時間を変えてもらえるかなという気もしますから、
はい、
来週ぜひちょっと、
はい、
今週落ちなかった分は、
はい、
減らしていきましょうね、
はい、はい、頑張ります。まあそんな感じでございました。
食べても今週は増えないって言えるんですね、
うん、うん。でもこれが多分落とし穴なんでしょうねっていうのが思いましたね。
だって動いてる。どれですか落とし穴は。
いやいや、もうだって今週4キロしか歩いてないんですよ。で、減ってるんですよ。おかしいでしょ。
おかしいよ。
だから先週は動けたんですよね。プールも行ったし、自転車も乗ったし。
そうですね、
だそれが今週来てるんですよ。多分これがみんな誤解する落とし穴なんだなっていうのを。
いや、みんな気づいてる
って。そうなの？
あんたが一人カロリーの海の中でさ、上半身だけ出してさ、まだ溺れてないよとか言っても、あんた十分浸ってるって今っていうの。
チャプチャプだけど
って。気づいてるんだ
よ。チャプチャプだよ、お前っていうやつ。
うんうん、クリームの海みたいになったのか。
あと、ハンスケさんが、うん、あの、甘いものを火曜日に3つ食べたっていうところで、うん、あの、これは明日以降に出るから関係ないやと思って食べてるんじゃなくて、勢いで食べたんだなっていうのがよくわかった。
まだタイムラグがわかんないですね、こいつは。
それがものすごく反映された食べ方だなっていうところですよね。
来週気をつけないとやばいね。
そうです、来週次第ですよ、本当に。
お席がひどくなるかもしれないよ。
あ、もうなんかちょっと今から冷や汗が、あ、熱っ。ということで、まあ今週は僕というよりもね、久々の哲夫さんの成果発表です。
逃げた。
はい、無理やり鳥を務めさせていただきます、哲夫です。よろしくお願いします。
ジェットコースターお待ちしてました。こっち どっちにジェットコースターなんでしょうね、今週ね。すっごい気になるんですけど、
実は私、
うん、
今回出てきた理由もう一個ありまして、
お
びっくりしたんです。
うん。
ちょうど僕は今日配信になった分をまだ聞いてない状態だったので、先週になったの、
うん、
聞いて、その甘いものを毎日食べると。
うん。
いうところを聞いて、
うん。
驚いて出てきてしまったんです。
あ、そこ？
はい。
そこですか？
というのは僕も1ヶ月以上、2ヶ月以上前から毎日甘いもの食べてます。
え？マジで？
はい。僕もともとチョコレートが好きなので。
あ、言ってましたよね。
はい。
ちょびっとずつ食べるみたいなね。
はい。小麦系がね、例えばエクレアとかにするとやっぱりクリームもくっつくし、小麦の中に油があったりとかですよね、長谷先生。
はい。
うん。
なので、まあ、チョコレート、濃厚なチョコレートを少量食べて、うん、チョコレート感をできるだけ少ない量で満喫しようという感じで、
うん、
ブラックチョコレートをかじるぐらいの感じだったんです。
うん。うん、
ですが、ちょっとこの1ヶ月半ぐらいは甘い量が多くなりまして、
うん、
その小麦系も若干入り、
うん、
しかも自宅作業の日が増えて、昼自分で飯作った後、
うん、
昼のおやつ、
うん、
夜作った後、夜のおやつ、
うん、すごいね。
なので、ハンスケさんも甘いも好きだから同じぐらいだろうと思ってたの、
うん、いや俺は
だからなんか俺さ、一人鉄ゲータ履いてマラソンしててさ、ハンスケが速くて、次なんでハンスケ鉄ゲータやなかったみたいな。今になって甘いもの食べ出したみたいな。俺はこの乱高下は甘いものを食べて、
うん、
そのハンディを負荷をかけて、
うん、
ダイエットやってたん。威張るとこじゃない？
いやいやいや、でもすごい、そうだったんだ。で、俺だって、まあ、先週、今週こそ毎日食いってましたけど、うん、何回かに1回は抑えますもん。あ、今日は、昨日食べたから今日はやめとこう、みたいな。ありますよ。
お菓子美味しい。毎日どころか毎食食べてるよ。まあ朝だけがちょっとフルーツなので、昼夜食べてるよ。う
ん、へえ、いいですね。それで痩せられるのな。
いやだから、増えてる時増えてるじゃん。
まあね。
うん。みんなそうじゃないんだ。
違いますよ。
そうなんだ。
うん。え、でもさ、
はい。今週の鉄道一郎です。ただし今週は、ウォーキング、7回。
うん、
お
ぉ。
ウーバーレックス、7回。
おぉ。
これどうやって掛け算するの ?77、79じゃないよね。
うん。いっぱい。まあこれから半助は私に敬語を使うよ。
覚えてたね。
それでは、いただきます。
はい。
体重です。
うん。
運動しましたが、お菓子もいっぱい食っております。
おう。
体重 66.9 が、
うん。
じゃん !66.6!
お
お、
マイナス3キロのゲノです。
いえ、0.3 キロです。
まずだ、3キロじゃ
ない。苦しゅうない、苦しゅうない。
そこはなんでものすごく膨らましたのかわからないですけど、おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、私も、サンスケ同様、甘いものを、うん、食っても太らない。
おぉ。
いけたのかな?
ですね。
はい。
すごいすごい。
もうここからです。
はい。
体脂肪。
うん。
先週が 24.4% でした。今週が、じゃん!21.1%!
おぉ!
おぉ!
マイナス 3.3% のゲノでーす。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
相変わらずでもすごいね、振り幅がでかいっていうかさ、
やらましい、
すごい。はい、
とってもないよね、ここまでね。指示もするガンガンガンガン上がったり下がったりね。
おぉ、
ですが最後です。ベスト、うん、先週が 86.1cm でした。
うん。
今週がじゃん !81.7!
おぉ、
いくつよ。あ、マイナス 4.4 センチのサイズなんです。
おめでとうございます。パーフェクト。
ありがとうございます。ありがとうございます。
運動もムーバレックスもパーフェクト、そして成績もすべてパーフェクト、そしてさっきあの半助さんが無理ですって言ってたのを、あの1週間で哲夫さんがウエストを落としてきたっていうことで、うん、無理じゃなかったっていうことも証明され
たしかも甘いもの1週間食っても私大丈夫です。
いやでもこれは素晴らしい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あ、そう言われたらさ、これ俺が2週間とか言ってさ、その締め切りの週にこういう数字出してくるよね。狙ってる?
締め切りは半助さんの締め切りですよね。
うん、
なんかそれに当てるように下がる週がぶつかってくるよね。狙ってんのこれ。
下げない言い訳をさせないために一生懸命。ことはないですよね。
いや、すげえ。
はっきりしてるじゃないですか。半助さん、羨むにしても。
マイナス 4.4 ですか。
すげえな。だってほら、運動の量で単純に、
うん、
回数だけで言ったら、ハンスキさんの7倍ですから。
うん。で、ペース速いんだもんね。
だからやっぱりそこはエネルギーも。で、やっぱりさっきも話が出ていたように、
うん、
今、哲夫さんの体はものすごく痩せるも太るもかなりコントロールできるところに来ているので、
うん、
やっぱり動いた分がすごく、ちゃんと成果に反映されるところに来てるなと。
今、本当、ほぼ1週間内に出てますよね。
これでもすごく本当に、いい反応してきてますよね。
動かない週
はすごく少ないっていう、
はい。動かない週はボン出ましたよね。
はい。
これさ、
はい、
甘いものやめたらすっげー下がるんじゃないの？
んーとばかりは言えないと
思う。あ、そうなんですか。
え、
意外と。
へ
ー。よくほら甘いものやっぱり控える控えるっていう話はあるじゃないですか。
はいはい
はい、はい、
控えすぎても。
うん。
反応が鈍くなるケース結構多いので。
そうなの？
は、うん、割と多いんですよ。だからって甘いものを食べるか食べないかって言ったらもちろん食べない方がいいんですけど、
うん、
ただ普段食べるっていう生活が染み付いてる人が、
うん、
いきなりピタッと止めても、
うん、
すぐすぐ体重に反映されないっていう意味なんですね。
あ、じゃあなんか単純に今話を聞いてると、その乱高下の上がってる部分がなくなって落ちるのが、落ち幅が大きくなって、もう一気にどんどんどんと落ちていくんじゃないかみたいなイメージがあるけど、そうにはならないんだ。
特に甘いもののエネルギーって脳で消費されたりすることも多いので、
はい、
ほうほうほう、
お仕事によってもまた変わってきたりっていうか、生活環境ですごく変わったりもしていくと思うんですけど、
うん、
だから単純に甘いものをぴったりカットしていって、それがすぐ例えば体重に反映されるかっていうと、
うん、
特に女性は反映されないケース多いですね。
へ
え。でもだからって、はい、甘いものを食べることを全然冷凍してるわけではないので、
うんうん、
シュークリーム1個我慢したらシュークリーム1個分だけ確実に減るわけでもない
感じでもないです。むしろ変わらないとか増えるよくあるので、
はいはい、
そこだからあまり我慢をしすぎるのであれば、
うん、
抑えるのは良いんですけど、
はい、
いつも半分ぐらいの量にしようとか、
うんうんうんうん、
3分の1にしておこうっていう形で抑えていた方がいいと思います。
うん、
こんなに我慢してるのにっていう状況になっていけばいくほど体が動かなくなっていくっていうか、うん、数字が反応しなくなっていくので、
ああ、もうなんかずいぶん前に話があった、そのやめることによってストレス感じるぐらいだったら量を減らすぐらいで、
そうです、
ある程度満足できる。
でもケーキの分はよく言いますよね、ケーキ我慢し、し始めたのに全然とかいう言い方をしますよね。
そう、むしろ増えたっていうお話も多かったりはするので、
うんうんうん、
だから必ずしも甘いものを全カットするっていうことでなくてもいいと思うんですけど、
うん、
ただだからって好きなように食べていて痩せるっていうのとまたちょっとお話はね、うん、変わってくるんですけど、
うん、
そして哲夫さんの場合動いてるっていうのが今回やっぱり大きく減った要因としてはあるじゃないですか。
はいはい、
だからこのぐらい動けているんであれば逆に甘いものを食べても落ちるっていうことを証明できたっていうことですよね、うん、今回に関しては。
確かにバカ食いはしてないんです。一つのパッケージを昼ご飯食べた後に半分食べて、
うん、
で夜ご飯の後は前の日半分残したやつ食べるぐらいの、うん、
それ十分だよ一日一袋でしょ
そんなにバカでかいやつじゃないよ。
そうなの。
でも食べる量と動く量のバランスが取れていて、
うん、まあね、
結果エネルギーとしては出たっていうことじゃないですか。
出してるってことだよね。
これも永井先生が一番今日の頭に言われた、その僕が動き出した、1年前みたいに運動しても反応がない、食べ物我慢してもむしろ増えるみたいな状態じゃなくて、運動したら反応に出るみたいな感じの体の状態になったっていうことが本当にそれだけを大きいんだっていうことになるわけですか。
そうです、そうです。だから哲夫さんの体が今すごく痩せやすいところまで作り上げられているので、
うん、
そこまでいってるかどうかがわからない方が同じように食べたらかえって太るかもしれないので、そこはやっぱり動いていることと体が出来上がっているっていう裏付けがあっての、
ああなるほどね、
毎食食べての成果がちゃんと出ているっていうことにつながっているっていうことですよね。
はい、
でもこれすごいんですよ本当に。
はい、
本当に体が動いたことに対して反応してくるっていうのは、しっかり積み上げられて体のコンディションが良くなっていって、いわゆるやっぱり痩せやすい状態になった体なので、
うんうん、
結果がこれだけリアルタイムで反応してきてるっていうことですから、
うん、
だからやっぱりさっきも言った通り、お腹を落とすのもかなり落としやすいところまで来てるっていう感じはあります。
そうですか。
これはもう本当にかなりお腹を落とすのが楽になってくると思います。
はい、
うん。いよいよ大ボス。
うん。
うん。本丸に乗り込むみたいな感じで。
はい。
お腹これ落としやすいなと思うんですが、
うん、はい、
これ多分、
はい、
お腹を落とすためのお話を、
はい、
していくとまたここから小一時間とかかかりそうな気がするので。
うん。聞きたい。
それを、また哲夫さんに後でお話しするのと同時に、
はい、
ちょっとうまい具合にダイジェストで皆さんに後でお伝えできるようにしたいなと思うので、
うん、
なんでまあ積み上がったがゆえにここまで体ができているっていうことをまず知っていただけるといいなと思うんです。だからやっぱりやった分体が裏切らないっていうことを今回哲夫さんが証明してくれたっていう。
素晴らしい。
あと体が大きいと意外と食べても太らないっていうことを半助さんが証明してくれたっていう
そうなんだ
感じですかね。でもいいことだと思いますよ
本当に。
いやだってほらこれだけ甘いものを、
うん、
ね、提案した以上に食べたのに、
うん、
太らなかったじゃないですか。今までの半助さんだったらやっぱりそこ太ってましたから、
うん、ああ、なんですかね。
ここは、はい、全世界にいる半助さんファンにとって、
うん、
とても希望になったんじゃないかなと。
生ぬるい希望をねあんまり褒められた感のない、
そうですね、人肌程度の希望が差し込んだみたいな感じですけど
生温かく見守ってください じゃあもう哲夫さんはその本丸にいよいよ乗り込むわけですね。
うんですね。もう多分成果がかなり早く出ると思うので。
へえ、
時間かかるっすよ。
いやいやいやいや、あとはもう本当にあの締めていく。ただやっぱり最初のスタートに関してはちょっと、
はい、
やった分明日変わるとかではないかもしれないですけど、う
ん、はい、
でもこれもやっぱり波に乗ったらキュッと締まっていくと思います。
へ
え、パスケ君敬語を使うように。
覚えてたらね。いやでももうじゃあいいじゃないですか。その一番気になったところでもね、この番組始めた時にからずっと言ってた、はい、ウエストですよ。
そうですよ。
いよいよ攻め込むわけですね。
はい。でもなんかレシボーンとか反動いき
そう。そうね、今週下がったからね、来週上がる週だもんね。
楽しみにしてる。上がる週
とかない。当番性はない。
ということなので、来週もぜひ成果発表も含めお楽しみにしてください。お届けしましたのはハンスケと
関係者各位すいません、1時間走ったりしても気にしないでください。哲夫一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。